はい、それではテトスへの手紙に今日から入りますですね。テトスへの手紙を開いてください。聖書通読ですね。私たち前回はテモテ第2でしたけれども、今日からテトスへの手紙に入ります。で、午後の礼拝で一節ずつ一章を見ますが、今朝は最後の節ですね、16節に注目していきますですか。彼らは神を知っていると公言しますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですと。ということで、メッセージの題が、言っているのとやっているのが違う信仰ってこうクエスチョンマークつけてますけれども、テトスへの手紙、これから見ていくテトスへの手紙はですね、これまでのテモテへの手紙と似てるんですね。教会の監督を任されていたテトスに対してパウロが教えています。で、その背後にある問題もとても似てまして、10節を見ていただくと分かるんですね。一章の10節を見ると、実は反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑ますものが多くいます。特に割礼を受けている人々に多くいますと、このように反抗して無益な話をする、知識を振りかざして違った教えをしている者がいるというのが、このテモテが牧会をしていたこのエペソにある教会で起こっていたことですよね。で、そこでパウロが強調していたのは教えですね。この健全な教えが敬虔な、神を恐れ敬いながら生きる生き方へと人々が導かれていくということなんですよね。ところが彼らが教えていくと、家々が破壊されてしまう、その生活が破壊されてしまう。で、知識とか、この知識を誇っているんですが、裏腹のことが、この彼らが教えによって起こっていくという背景があるんですよ。なので彼らは神を知っていると公言しているけれど、行いでは否定しているっていうことなんですね。だから発言している、神を私は知っていると発言しているんだけれども、必ずしもそうなっていない、むしろ行いでは神を知っているとは到底見えないということなんですね。本当に神を知っているならば、その人の行いに現れるということですね。行いが否定しているのであったら、神を知っているという発言は虚しいということなんですよ。私もここでいい例えがないかなとずっとこう思ってたんですけど、なかなか見つからないので、チャック、パサチャックですね、牧者チャックのですね、このことだけをお分かちしますとですね、おじさんがいたんですが、もう本当に下品なことを話す、そして本当にこういわゆる全然経験とは違う、もうこう人だったんですね。でも私は神を信じてるよってこう言う人ですね。夜寝る前にちょっと祈るからって、平安が与えられますようにパッてこうポッと寝るっていう。だから神を知っているって言ってもどうなのっていうね、そういう例えで使ってました。神を知っているって言っているで全然違かったら、もうその信仰を否定し、信仰は否定されているよっていうことです。で、第二テモテの3章の5節にも、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります、こういう人たちを避けなさいって言ってます。で、ここでの文脈は自分だけを愛してるって、言ってることはでも霊的な、あたかも霊的なんですよ、ね、で、金銭を愛しながら経験を装ってるんですよ。情け知らずで人と和解しないで抽象して自制できないのに、それを神の名で行ってるんですよ。こういう人たちは避けなさいってこう言ってます。で、問題はですね、で、こういうことをしている人たちは本気で自分は神を知っていると思い込んでいます。自分こそがむしろ神を知っていて、他の人たちは知らないっていうふうに思い込んでるんです。だから教えてやろうと高ぶるんですね。で、イエス様はご自身が十字架につけられる前に弟子たちが迫害を受けるということを前もって警告しておられたんですね。ヨハネの16章の2節に、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、実際あなた方を殺す者が皆 自分は神に奉仕していると思う時が来ます。こう言ってるんですよ。神に奉仕してるから彼らを迫害すると。でも続けてこう言ってます。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。自分たちは神に奉仕していると思いながら弟子たちを殺すっていうことなんですね。けれどもイエス様は言ってるように神など知らない、イエス様も知らない、だから迫害ができると、このようにおっしゃっています。宗教儀式に熱心だったので神を知らないはずはないと思ってしまいます。で、私たちも、まあ、この私も、私たちもって言ってますけど、私自身がね、やはり熱心な人を見るとやっぱり神様知ってるよねってどうしても思ってしまいます。ですね。だって神の名によって、イエス様の名によって行ってるんだから。でも行いが否定していたら知らないよっていうのが聖書の教えなんですね。本当に知っていたら、その知っていその分神を敬って命令を守っているはずなんですよ。で、終わりの日には多くの印や不思議があって、偽預言者が行うということをイエス様はあらかじめ警告していたんですね。で、イエス様の名によって奇跡を行って悪霊を追い出して、まあ、いることもあるんです。でもこういうふうにイエス様おっしゃるんですよ。マタイの7章の21節に、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなくて、天におられる私の御心を行う者が入るのです。多くその日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。どうですか、これね、見たら私もやっぱりイエス様は当然知ってる人だなと思っちゃうんですが、イエス様はこう言ってます。私はその時彼らにはっきり言っています、私はお前を全く知らない。いや、全く知らないんですよ。で、なんて言ってるか、不法を行う者たち、私から離れていけ。不法を行っているので全く知らない、無関係の人なんですね。そういう人たちが、あの、こう主を主をということもできて、イエス様の名によって悪霊も追い出すことができて、奇跡も行うことができるという、こういうことがあり得るわけなんですね。で、新約聖書で言ってることは立派でもやっていることを否定している教えをバラムの教えと呼んでいます。バラムというのは旧約聖書に出てくる人物です。けれどもその解説がこのすごく深く何度も出てきて、それがバラムという人なんですね。で、バラムが出てくるのが、まあ、民数記なんですけども、イスラエルの民が荒野での旅をしていて、で最後の最後、この視界の、ね、東からこう北上していくんですよね。あのモアブを通って、でモアブの草原まで行ったんです。でもあとヨルダン川を渡れば、あのエリコがある、あの、約束の地カナンの地に入るんですが、そこでバラクが、あのバラクっていうのはモアブの王様ですね、これはやばいと、ということで、でも戦ったら負けてしまう。で、これはいわゆる呪いをかけてもらおうということで、まあ、東方の国で、まあ、まじないで有名だったバラムを雇ったんです。で、この民数記を読むとですね、こう、あのね、こう不思議な、あ、こうストーリーなんですよ。バラムの言っていることって非常に霊的なんですね。いわゆる宗教、あの、なんていうかな、正しいんですよ。バラクから送られてきた家臣たちが多くの金銀を持ってきました。で、僕も、でも皆さんもどう？なんかね、あの、この公園に出たら 1回につき100万円あげますとかって言われて、ちょっとでも私たちのこと宣伝してくださいと、ね、でイエス様の言われてることと正反対のことを言わなきゃいけないって。でね、バラムはそうに金銀が持ってこられてこう言ったんです。民数記22章の18節で、しかしバラムはバラクの家臣たちの答えで、たとえバラクが銀や金で満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の命を破ることは事の大小に関わらず断じてできません。もっとく正しいこと言ってんですよ。すげえこと言ってんですよ。でこれ、ね、ずっと読んでいくとね、モアブに行ってで、イスラエルの宿営を見たときに生贄を捧げたら、語る言葉はイスラエルを呪うのではなくて祝福しました。3度も祝福したんです。で、強烈なのは3度目は、もうメシアが来る、イエス様が来られる予言までしてるんです。こう言ってます。24章の15節で、ベオルの子バラムに告げた言葉、目の開かれた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏し目の開かれた者の告げた言葉、私には彼が見える、しかし今のことではない、私は彼を見つめる、しかし近くのことではない、ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり、杖っていうのは王 の, あの杖ですね、杖が起こり、モアブのこめかみを全ての節の子らへの脳天を打ち砕くと、こう言ってヤコブから一つの星が、あのベツレヘムのあれにつながるんですよ。星見えたじゃないですか、東方の博士たち、同じ東方ですよ、このバラムと同じ出身のところですよ、同じ ところから来た人たちが星を見て、すごいでしょバラム。ところが彼はイスラエル人によって他のミディアン人の王たちと一緒に殺されてます。で、新約聖書でさっき言ったようにバラムの教えとしていかに邪悪な教えであるかということを言ってるんです。全く言ってること正しいのに、やったことは不義に満ちてるんです。先ほどの話は実はトリックがあるんです。さっきね、このバラクが銀や金で満ちた家をの彼の家をくれても、私は私の神主の命を破ることは決してできないって言った。でその後に神がですね、彼らと一緒に行けって言ってるんです。だったらいいじゃんって。ところがその後で神が怒りを燃やしたって言葉が書いてあります。そしてロバに乗ってたんですけれども、ロバがですね、なんか分かんないけど道の横にそれていくんですよね。でどんどん狭いところになって、今度はこのバラムのこのね、太ももが当たっちゃったっていうかね、痛い思いしたんですよ。それでピシピシ叩いてる。彼が見えてなかったんです。でロバは見えてたんです。目の前に主の使いがいて、そして抜き身の剣だから、もうこう鞘から取ってた。だからもうバラムを殺そうと思ってこう待っていた主の使いがいたんですよ。でなんとロバが口を聞いたんです。ご主人様、なんで私をこんなひどい目に遭わせるんですかって、まあまあ、これあの教会学校でこうやって教えたのを懐かしく思い出すんですが、でまともに答えて、そしてその時に目が開かれて、その主の使いがいると。でさっきね、一緒に行けと神が言われたっていうのは、お前がそんなに金銀が欲しかったら勝手に行けっていうような意味合いです、彼はかっこいいことを言って霊的なことを言ってるんですけど、結局金銀が欲しくて行って、もうそれでもうむさぼっていて、もう心がそれでもう動いてたんですよ。その愚かな狂気な沙汰をですね、はっきりと示すためにロバの口を開いた。もうこれ全部新約聖書の解説です。そして、他の旧約聖書にも出てるんですけどね、乗ろうとホントにマジで思ってたんです。 呪いをかけるって。ところが神が祝福に変えたんです。神の主権の、神の御霊の主権によってその予言を祝福に変えたんです。それで予言までしたんです。ところがそこまで行って、そして、バラクと、あのモアブの王様のバラク、お前を雇ったのに何度三度も言ってって言って、もう喧嘩別れしてるんですよ。でそれで終わってるんです。だけれども次を読むと、っていう話になる。イスラエルの宿営にモアブの娘たちが入ってって、こうなんか女の人が入ってって、こうなんかこうなんかちょっと露出してたんじゃない、肌も分かんないけどさ、とかって言って、で兄ちゃんたちがイスラエルのイチャイチャし始めて、でその彼女たちはモアブの神様をちゃんと、もう神様って言ってもあれよ、あの偶像よ、持ってってですね、そしてその偶像を拝みながらそういう忌まわしいことをやってたんですよ。当時はその忌まわしいこと、性的に忌まわしいこととその偶像礼拝っていうのは一体化してるんです。それで何万人かな、2万4000人死んじゃったの、神が罰したから。でその中で堂々とやっている、あのこのもうあの結構有力なイスラエル人と、そしてあの女がですね入っていった。その時にピネハスという祭司の子供が来て、そして2人がそういうことをやっている最中にバシッとこの剣で殺して、それで神罰が止んだって書いてあります。だから彼が殺してなかったらもっともっと人が死んでたんです。でここまでひどいことが起こって、一体何なのよって話になるじゃないですか。でミディアン人と戦うって言った時に、その真っ先にそのバラムを殺したわけです、イスラエル人が。でバラム何やったの？でヨシュア記、他の箇所を見ると分かるんですが、これ新約聖書に詳しく書いてるんですけども、助言をしたんですね。助言をしたんです。こう書いてます。ペルガモンの教会に対してイエス様が言った言葉です。黙示録の2章の14節で、けれどもあなた方には少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯せた。私たちではイスラエルを呪うことができないので、彼らが神から呪いを受けるようなことを彼らが行うようにつまずかせればいいという助言をしたんですよ。これがトリックだったんです。なんで金をちゃんと受け取ってあの お金大量の、ね、お金を愛したからということなんですね。なのでね、新約聖書ではこのバラムの不義が断じられて、偽教師たちに、まさにここでテトスの手紙とか、テトスへの手紙とか、テモテへの手紙に出てくるような経験を装ってるけれど、教会につまずきをもたらすもの、偽教師たちのことがの時を話す時にバラムが出てくるんです。第二ペテロの2章の15節で、彼らは正しい道を捨ててさまよってます。ベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムは不義の奉仕を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、その預言者の正気を失って振る舞いをやめさせたのです。でユダの手紙もそうです。11節、災いだ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びますと。教会につまずきをもたらす教えとしてイエス様がこのように警告されてるんですね。もし私たちが、教会の私たちがですね、神を信じていないと言っている人たちがはっきりと言ったらね、そう同調しようとは思わないです。いやもう違うね、まだ神を知らない人たちだから、まあ仕方ないって言ったらあれから、そうですね、仕方がないですよね。けれども神とキリストの名を使って正しいことを言ってて、そうほとんどがで、そそのかされて世の中と全く同じことを行うようにされていくのであれば、これね同調してしまうんですよ。 でそういう人たちとあのテモテとテトスは対処しなきゃいけなかった。言葉の争いを彼らは仕掛けていきました。であとは家々で女たちをたぶらかして罪を犯させていた。多分そんなことしてもいいよみたいな感じでこうなんか緩くしていったんだと思うんだよね。こう言葉を滑らかにしていって、であとは金銀を愛していた。だから結構そういうものをやって、まあ今だったら炎上効果を狙ってさ、ブワーってこういうね、まあ、YouTube かなんか分かんないけど、だから過激なことを言えば言うほどもうあれじゃないですか、再生回数増えるじゃないですか、増えるじゃないですか。言ってることは敬虔なんですが、神を知ってると公言してるんですけども、だからこそつまずきが多くなる、だから悪なんです。これがバラムの教えなんですね。で私たちは神の御言葉を聞いてそれを信じて救われます。行いによるのではありません。でも信じて救われたものは実を必ず結びます。悔い改めの実ですね。その人が確かに救われた人であることがその行いによって明らかにされるわけです。だバプテスマのヨハネは悔い改めにふさわしい実を結びなさいとこう言ったんです。でイエス様は神の言葉と人々の心の受け入れの関係を種まきの例えで語られて、だから御言葉を聞いて信じて救われるんですけれども、その聞き方がどうなのかっていうことなんですよね。あの種まきの例えって、表面的に聞いたのであれば試練があると信仰、その信じていると言っているものは話してしまいます。また聞いていても世の思い煩いや富の惑わしがあれば実が結ばれないんですね。良い地に落ちた種だけが30倍60倍100倍の実を結びますが、ルカの8章の15節を見ますと、彼らは立派な心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びますと。聞き過ごすのであって心に留めているので、いろんなことが生活や人生で起こってもその御言葉を信じていく、その忍耐して信じていく。だから神が実を結ばせてくださいます。良い行いとなって御言葉を信じて受け入れている人たちの中に現れてくるわけなんですね。で福音を聞いて信じるっていうのがですね、従順っていうふうに書いてあるところがあります。ローマの一章の5節に、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。信仰の従順と書いてあります。聞いて信じるんですが、その聞いているところに従順が伴うんですね。で従順のない聞き方と従順のある聞き方っていうのをちょっとこう分かりやすく説明しますが、まあ、あの何度となく聞いたことある方多いと思いますが、あの飛行機に乗ったことのある方、あのほとんどだと思うんですね。で乗るとですね、離陸の時に絶対安全のため の説明があります。これはもう法律で決まってるんですね。あのシートベルトちゃんと締めてくださいとか、あとこう揺れがあったらこうなんかこうなんかあとはほら酸素マスク落ちてきた時にどうやってつけるかとか であとどこが非常口か見ておいてくださいとかね。で降りる時にはもう荷物持ってってダメです。靴を脱ぎなさいとか、あのハイヒール履いてる人とかまずい脱いでとか、そういうのね全部ある。で何度も乗ってると聞いてない、てか聞こえてるんだけど聞かない。でも実際に乱気流になって全く同じことをなんだっけあのフライトアテンダント客室乗務員全く同じことを言ったら次には絶対聞いてるよね。だってその一言一言が自分の命を救うわけだから。これが聞き方、従順を伴うで聞いてるのか、それかただ聞いてるのかなんですよね。ヤコブは言葉だけで神を信じてるって言ってる人について手紙の中で警告してます。2章の17節、 同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。しかしある人には信仰があるが、他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行わないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。悪霊でさえが神は唯一だと信じているんです。福音書に悪霊に取り憑かれた人たちが叫ぶでしょ、神の子よとか聖なる方がって、みんな正しいこと言ってるんですよ。でも悪霊なんですよ。行いにおいては反逆してるわけです。でね、そこでですね、まあ、ここがだから結論というか、その皆さんに持って帰ってほしいこと、神を知るって何なのかって話なんです。でこれがね、どういうことを示してるか、交わりにおいて知ってるんですよ。アダムがエヴァを知ったっていう言葉があります。でこれは今大人の人みんなわかると思う。アダムがエヴァを知ったって言ったら、それはもう夫婦の行為ですよ。結婚して初めての夜ですよ。もう分かりましたよね。一つになったっていう親密なところにある知ったなんです。神を知るというのは人格的に知り、交わりにおいて知るんです。だから第一ヨハネの一章の3節に、私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですとこうある。神を知ってると言いながら闇の中を歩いてたら、その人は偽っているというふうに続いて書いてるんですね。ヨハネは第一の手紙で、交わりの中で知る、神を知る。でこの方は父なる方だから、神を知っていれば従順な子供になる。その命令に従順に従うわけです。もちろん失敗しますよ。子供だって反抗しちゃうじゃないですか。でも基本的に神、父を知っているならば従うんですよ。従うんです。単に知識だけ、あるいは単に感動したとかね、だから映画見て、あ、感動しましたって、素晴らしいと同じノリで聖書読んで感動しました、信じますとかって言っても違うでしょ。で従順が生まれない。なぜかというと父を知ってない。でも父を知っていればこの方に言われることを従うんですね。エペソの5章2節に、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいっていう。子供は神に、父に習いますよ。習います。で私たちはさらに子なるキリストに愛されてます。でこのイエス様の愛を知ったならば、これも交わりにおいて知ったならば、人格的に知ったならば、この方を愛するはずですね。でこの方を愛するならば、この方の命令にも従いたいと願うはずです。ヨハネの14章の15節に、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですと。でこれも完璧なんか、そのいつも言ってるけど限定方式のように、そういう守りっていう意味じゃなくて、それはもちろん失敗しますよ。そうや、でも変えられたい、守っていきたい、従っていきたいって願って、でそれに従っていって少しずつ変わっていくわけですよ、ね、なぜか愛されたから、イエス様から、でこの方を愛したいと願ってるから。ここですね。で最終的にパウロはこういう人たちのことを忌まわしい、不従順で、どんな良い技にも不適格だと。この言ってることはね、神を知ってると公言してるけど、行いにおいては否定してる人のことをそういうふうに言っています。でバラムの教えのように多くの人々をつまずかせてますから、忌まわしいですね。で不従順です。でも全然神様を知っていないわけですね。そして不適格、どんな良い技にも不適格だと。でいろんなことやってるんですけど、ことごとくそのまずいことをやっているから不適格なんですよね。 なのでテトスに対しても現に戒めなさいと言って、あのテモテに対してもね、避けなさいっていうね、こう指示を与えていまして、パウロはなのでこういうふうにしていきなさいっていうね、これね、テトスへの手紙の中心的な内容になりますけども、2章の14節見てください。キリストは私たちをすべての不法からあがらい出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるために、私たちのためにご自分を捧げられたのですと、こう言ってますね。キリストがあがらい出してくださったって言ってるんです。テトスはですね、もう恵みなんだよ、憐れみなんだよ、私たちの良い行いではなくて、私たちはもうめちゃくちゃだったと、とんでもないやつだったと、けれども憐れんでくださって神様は救ってくださいましたと、これ一つですね。で次に、それは私たちが不法からあがなわれて清められて良い技に熱心になるというためなんだということです。行いによっては到底救われなかった私たちが憐れみを受けて救われたんですが、それは良い技に熱心なものとして清められるためなんだということなんですね。だから私たち選ばれた者たちは、争いとか中傷とか貪欲とは無縁の人種なんです。この恵みの中に生きていきたいですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが神を知るということを、教えてくださいました。ありがとうございます。そしてどのような困難があるかも教えてくださいました。もうテモテの手紙であなたはすでに教えてくださいましたが、困難な時代が来ると。で、つまずきをもたらすようにサタンが、働いているということも分かりました。愛する主よ、どうぞ私たちが経験の教え、また健全な教え、このことに献身していくことができるように、どうぞ守っていてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。